朝耳アラカルト、
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私八幡純のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。さあ、いよいよ日本代表侍ジャパン、あさって3月9日から野球の国地域別世界一決定戦2023ワールドベースボールクラシックに臨みます。今回は世界20の国と地域がプール A からプール D の4つに5チームずつ分かれて予選を行い、それぞれの1位と2位が準々決勝ラウンドを東京などで行って、決勝ラウンドでは準決勝と決勝、そして3位決定戦をアメリカで行うスケジュールとなっております。日本はプール B です。今回は日本、韓国、オーストラリア、中国、チェコ共和国の中で1位2位をかけてまず戦いますが、今回は史上最強の呼び声高いチームだけに、日本でのプール A の勝者との準々決勝ラウンドを勝ち進んで、少なくともアメリカで行われる決勝ラウンドには進みたいですよね、
はい、
しかし今回は各国とも史上最強チームを組んでの出場が予定されていますので、正直どこが優勝するかは全くわからない状況です。もちろん予選ラウンドといっても決勝進出経験のある韓国やオリンピックなどで手痛い敗戦を喫したことがあるオーストラリアも侮れない相手でございます。そんな戦いを前に、今週はおさらいの意味も込めて過去の大会を振り返ってまいります。まず第1回 WBC は2006年に行われました。参加16カ国、第1ラウンド第2ラウンド、リーグ戦方式が採用されています。第1ラウンドでは16の参加国地域を4チームずつ4組に分けて、別々の開催地でそれぞれの組内で総当たりのリーグ戦を行いました。各組の上位2チーム、合計8チームがアメリカで行われる第2次ラウンドに進出。4チームずつの2組に分かれて第1次ラウンドを同様に戦います。各組の上位2チーム合わせて4チームが決勝トーナメントに進出。その4チームでトーナメント方式の準決勝と決勝を行い、優勝を決める、そんな方式でした。第1回は日本、韓国、台湾、中国で行われた1次ラウンド。日本は韓国に敗れて2位で2次ラウンドへ進みます。日本は韓国、アメリカ、メキシコと同じ組になりまして、韓国に2次ラウンドでまたも痛恨の敗戦を喫するんですね。そしてアメリカ戦では世紀の誤審とも言われた不可解な判定もあって、敗れて1勝2敗と、ここでもう敗退がよぎってしまいます。ただ最終戦、メキシコがアメリカに勝利したことで、なんと韓国以外の3カ国が1勝2敗で並んだんです。こうした場合のルール、当該チーム間の失点率が最も良かったチームが勝ち上がるというルールに助けられて、日本準決勝進出となります。日本ではアナハイムの奇跡と大きく報じられました。そして迎えた準決勝は三度韓国との対戦。試合は0対0、両チーム無得点で迎えた7回の表、二塁打の当時ソフトバンク松坂を置いて、この大会絶不調スタメン落ちしていた当時中日福留孝介選手、起死回生のツーランホームランを放って日本が先制。その後も効果的に得点した日本が6対0と韓国を破り決勝へ進出。キューバとの決勝は日本がいきなり初回に4点を先制、9回にも4点を加えるなど、結局10対6で勝利、見事初代チャンピオンとなりました。続いて第2回は2009年です。1回目と同じく16カ国を4つの地域に分けて予選を戦います。でこの時ですね、ダブルイリミネーション方式といいまして、一度負けたらそこで敗退となるシングルイルミネーション方式と違って、2敗した時点で敗退という方式を取りました。日本は2勝1敗で決勝ラウンドへ進みます。そして1回戦のキューバに勝利した後、韓国戦で事件は起きるんです。前回2勝しながら準決勝で日本の前に涙を飲んだ韓国は、2回戦の日本戦で勝利した時、あろうことか韓国国旗を試合後のマウンドに立てるという侮辱的な行為で喜びを表すんですね。しかも2006年大会でも同じ行為をするという再びの侮辱に、もうこの時の中心選手イチローさん、怒りは頂点に達しまして、あの土器を帯びた顔っていうのは今でも忘れることはできませんね。結局1位決定で再び韓国と対戦した日本は6対2で勝利しますが、その後準決勝に進んだ日本、9対4でアメリカに、 同じく進んだ韓国、10対4でベネズエラに勝利。で、すでにこの大会で4試合戦っている韓国と決勝戦は通算5度目の試合として行われました。2009年3月23日の決勝戦、8回表3点を加えた日本ですが、8回の裏と9回にそれぞれ1失点、同点のまま試合は延長戦に入ります。迎えた延長10回の表、ツーアウトながら2、3塁のチャンスに迎えるバッターはこの大会今一つ調子が上がらなかったイチロー選手。最後アウトコースへの変化球を見事にすくい上げレフト前へタイムリーヒット。3塁ランナーに続いて2塁ランナーもホームイン、2点を加えて決勝点。その裏ダルビッシュ選手が韓国打線を抑えて5対3と勝利。見事日本が連覇となったのが第2回目でございました。続いて第3回目です。予選を勝ち抜いた4カ国と日本を含む予選免除の12カ国がプール A から D、 それぞれ4カ国に分かれて16カ国で本大会が開催されました。プール A の日本はキューバ、ブラジル、中国との福岡ラウンドを2勝1敗の2位で勝ち上がって、キューバ、チャイニーズ、台北、オランダとの東京ラウンドに進みます。で、この東京ラウンドがトーナメント戦、敗者復活ありますが基本的には一戦必勝の戦いとなりました。その中1回戦チャイニーズ台北戦は今も伝説とされるプレーが生まれたんです。8回2点を加え同点に追いつくも、その裏勝ち越し点を奪われ2対3、後のない9回表ワンアウトから当時阪神鳥谷選手がフォアボールで出塁。しかし続く当時巨人長野選手はセンターフライで2アウト、続くバッター当時中日井端選手、長打が出ても追いつくには難しい状況で、なんとこの時鳥谷選手が初球に盗塁仕掛けます、
はい、
キャッチャーからの送球は間一髪セーフ。そして井端選手は2ボール2ストライクからセンター前ヒット、二塁走者の鳥谷選手が生還、3対3の同点。結局延長10回勝ち越し点を奪った日本が2回戦のオランダ戦でも勝利して、準決勝アメリカラウンドへ駒を進めたという試合でした。もう鳥谷選手の伝説の走塁というので未だにね記憶残っている方も多いと思います。ただその準決勝ではプエルトリコに1対3で敗れ、3連覇の夢はついえてしまいます。そして前回大会の2017年第4回は前回同様、予選を勝ち抜いた4カ国と日本を含む予選免除の12カ国がそれぞれ A から D、 4カ国に分かれて16カ国で本大会が開催。プール B の日本はキューバ、オーストラリア、中国との第1ラウンドを3戦全勝で勝ち上がり、東京での第2ラウンドはイスラエル、オランダ、キューバと同組。ここも全部勝って勝ち上がってアメリカへ進みます。そして準決勝はこの大会からメジャーリーガーも参加したアメリカが相手だったんです。4回エラーの後に巨人菅野選手がタイムリーを打たれ先制を許しますが、6回広島の菊池選手が右中間へソロホームラン、同点に追いつきます。8回菅野選手からマウンドを引き継いだ当時ソフトバンクの千賀投手、現役メジャーリーガーから4者連続三振奪うなど、もう圧倒的なピッチング続けていたんですが、
はい、
8回連打でワンアウト2、3塁のピンチ、ここで日本はバックホーム体制、2番ジョーンズの当たりはボテボテのサードゴロでしたが、当時サードを守っていたソフトバンク松田選手が痛恨のファンブル、ホームに投げられず勝ち越しを許します。日本は直後の8回裏、代打当時ソフトバンク内川選手のヒットから2アウト1、2塁のチャンスを作りますが、4番当時横浜 DeNA の筒香選手の打球はライト正面で、この打球もですね、打った瞬間あホームランかなと思ったんですけど、失速して外野フライとなりました。投手力では世界屈指の実力を持ちながら、メジャー投手の動く球、それからその時はですね、ボークスレスレのモーションにちょっと手を焼きまして、バッターのレベルアップが課題と言われました。それを受けて今回です。今回はその課題のバッターではメジャーでホームラン王を争った大谷選手がいます、
はい、
ダルビッシュ選手から絶賛された村上選手もいます。そして何より一発勝負という緊張感は他の国ではなかなか味わえないんですけれども、各選手高校野球で経験済みです。
ああ、そうですね。
そのためのスモールベースボールは世界ナンバーワンの技術があります。果たして今回はどうなるんでしょうか。試合は日本に関しましては3月9日からスタートということになります。今週は WBC について振り返ってきました。